ば子供が変わる、子供が変われば世界が変わる。
ファスライヤーマネージャー第408回、今日もスタテッド。
この番組は北アルプスのふもと信州松本からお送りしております。
さあ1週間空きましたけれども、
たった1週間ですか？
たった1週間で、
私もっと空いてるような気がした。
この不規則な感じね、やるときはもう3日に2回とか
3日に2回、そうですね、
ね、はい、やったりとか、うん、もうそうだな、この変則的ボクサーみたいな感じですよ。
ね最長で1ヶ月ぐらい空いたときあったっけ、
昔ね、ありそうな。そこあの、マキさん辞める説がね、
辞める、
もう私普通の女の子に戻りますね、宣言。
辞める辞める詐欺って言われてますから。
そう、辞める詐欺ね。
そうで、別れる別れる詐欺とか、
ね、別れる別れる詐欺、
はい、
あと友人を、何、追い出す追い出す詐欺じゃないな、違うか、
それも詐欺じゃないよね。
あ、詐欺じゃない、
追い出してるから。
あ、そうだね、
血祭りにあげる詐欺はあるかもしれない。
あ、血祭りにね、どんなことなんですかね。ちなみに絶賛私、マキさん の, あのフェイスブックのページを、はい、あのね、アカウントのところ行くと友達に追加ってなってますイコール今友達じゃないってことですね。
なんかさ、うん、消されちゃうんだよね、ゆうじさん。
ね、もう本当にね、このマキさんの中のね、X さんっていう人がね、はい、多分出てくると思うんですけど、
P と X さえ押さえてれば、うん、私は網羅できるよ、
ね、そうですね、うん、P と X、まあちょっとまあ表意体って考えたらいいと思います。マキさん、ね、言ってるもんね、私はちょっと表意体質ですとかってさ、うんうん、はい、そこは今日は深くは言わないけど、たまに、ね、うんうん、X さんっていうのが出てくるんだけども、 X さんこうやってね、マキさんと今喋ってるんでしょ、
うん、
ちゃんと聞いてるんですよ、 X さんは。
これね、
怖いんだよ。
そうだね、ピー、うん、ちゃんとまた違うんだよね。
そうなの、
ピーちゃんは表意体だからまた別だよ、うん、X さんっていうのは私なの、
う
ん、
そうなの、
表意じゃない、私なんです。
そうなんですよ。
だからこれを分かったのが1年ぐらい前かな、
うん、まあそうだね、
うん、友人さんが理解した、
うん、
整理ができてきて、だんだん、
そう
すると扱い方も、うん、もうこの人は私の扱いにたけてはね、うん、かけてはね、すごいと思う。
扱い、2段ですね、扱い2段
で、ね、今までね、うん、これだけ攻略できた人はいない。
あ、そうなんだね、
男性で、うん、本当よ、うん、私本当にすごいと思う。あなた、
僕は見てるとこが違うんです、うん、みんなね、近視眼的、目の前のことをなんで笑ってんのね。
いや、さすがワープした男と思ったらワープ書いて
ある。ワープの話あるんで、ちょっとごめん、ちょっとあの、今日ね、俺この前ワープしたんですよ、
ね、ちょっとね、これ本当にね、あ、でもこれは本当に本当にとかさ、
うん、
なんかいろいろ言うとほら、めんどくさいじゃん、信じない人はさ、いくら言ったって信じないんだから、とにかくそういう事実がありましたよっていう話だけね、あとでしましょうね、う
ん、ね、そのワープの話は一旦置いといて、うん、僕はね、あの、見てるところが違うんです。もうもっとトータル引きで見てるんです、はい、宇宙の太陽系の中の太陽の近くにある青い星、
うんうん、
地球、
うん、
そのぐらいの感じから俯瞰してる感じ、
うん、
でぐるっと自転して太陽を浴びながら日本列島がキラキラと光ってね、
うん、
ここら辺って、あれでしょ、時間早いでしょ、日本って。やっぱり
どういうこと、
一日の始まりっていうのは日本からさ、東側に行くとさ、日本よりも遅いじゃない、日本、韓国、中国みたいな感じでさ、時間って始まっていくじゃん。
あ、時差の話。
そう、うんうん、これあの FX 為替取引24時間だからさ、やってた時でさ、日本が一番早いんだよ、やっぱり、
うんうんうん、
まあまあ、ちょっと当たり前の話なんですけど、そういう感じで見てるとですね、日常の些細なこととかそういうことってもう全部含めて僕はね、愛してる、
うんうん、
そういうふうに考えると、だから視点が違うんですよね。
それってさ、うん、なんか聞く人によって、
うん、
今のユージさんの言葉を、うん、人によって受け取り方が違うと思うんだよ。
おっと。
で、うん、その全ては OK、
うん、
全て自分に起きた事象で、うん、全部がハッピーってなると、うん、あ、なんかほら前に話した、
前に話したハッピー男になってる、ハッピー男いつもハッピー着てるハッピー男、
幸せですかみたいなさそんな感じになっちゃうから。
そうじゃないの、
そうじゃない。
僕はあの言ったじゃん、ブランコ理論ね、前に触れれば後ろに触れる、後ろに触れれば前に触れる、だネガティブなことも全部俺は言うし、
うんうん、
ね、言うけどトータルでネガティブとは思ってない、うんうん、だから何でもあり OK、 愛を持ってどうのこうの、元気ですかみたいなね、そういうことは俺あんま好きじゃないの、うん、ありがとうありがとう、愛してる愛してる。
今アントニオ猪木を嫌いだって言ってるわけじゃないですからね、別に、うん、ね、そういうことじゃなくて、で で何が言いたいかっていうと、私がね、その裏付けがあるから、ヨジンさんは、もうとても困難なこととか嫌だとか、多分普通の人、大多数の 99% ぐらいの男の人が、100人いたら99人が絶対に折れて逃げるところを逃げなかったから、実績が、経験が積まれていって、それでそれが全て、俺に起きたいい事象なんだよっていう消化できたってことがすごいんだよ ね。
あ、だから逃げて勝負してきてハードルを越えてないのに、壁を乗り越えてないのに、全部パーフェクト OK、 アイデアどうのこうのっていうのと違うから、ね、
そう、そう、そこが違うよっていうこと。だから受け取り方によっては、人によっては、なんか、あ、ユージンさんもなんかその、そういう、
ああそうね、あ、違う、そういうことじゃないね、その上で感謝とかそういう気持ちあるよ、愛とかさ、そういうことはもちろんあるんだけども、それも全部ミックスされて、もう男52歳ですよ。
もうね、島流しからユージンさんは悟りを開いて1000人になりましたんで、ね、
でもちょっと待って、そうすると島流しってこの前、たかだか2ヶ月前ですよ、それまで俺が怒り歪償だったみたいなさ、そんな感じになっちゃう。そうじゃないじゃないですか。
でもね、私の中では、というか私の家庭、私、要は私とメイ、娘の間、3人で今暮らしてるんでね、3人の生活、まあ、家族ですよ、で私とメイ側からあなたを見ると、ものすごい変わってんのよ。
あ、そうなんだね。
そう、 あれ、島流し前、島流し後って、ユーチューブは全然違うの。
あ、本当、俺がね、感じるのは髪の毛が短くなったぐらいのことかな、多分ね。
いやでもそれはいい方向に、ね、なってるからっていう意味で、まあ、すべて冒頭長くなりますけど、
じゃあ苦労ってものはしてみるもんですね。
苦労はした方がいい。
はい、はい、ということで冒頭はここら辺にさせてもらって、はい、今日も忘れ夢ラジオ408の回、
はい、
行ってみようかどう。
ファスラー山ラジオ、
この番組はご協賛をいただいております。長野県長浜町にあるスキーヤーオンリーのスキーリゾート、ブランシュ高山スキーリゾートさん。今日シーズン納めということでね、
はい、
ブランシュさん、私ども BC ショートチームもですね、その前から私はね、ご縁があるんですけれども、アンバサダーを務めさせていただいて、
はい、
なんかオフィシャルな感じじゃないけどね、私はね、
そうだね、
ちょっとね、裏アンバサダー的な感じかもしれないけど、まあそれがまあ自分たちに合ってるかなと。
そうだね、
それで 4期目ですよ、4シーズン目、
うん、ありがたいことにね、今日
ありがたいですよ。
3月31日日曜日、ブランシュさんの最終日だったので、支配人の林さんにお世話、大変お世話になりましたとご挨拶させていただいて、で次に目論んでいるユージンさんの壮大な計画、っていうと悪い言い方だけど、壮大な、なんていうのかな、あなたにとって私は使命と思うね。
そうだね。
を、そうね、青田神を、の支配人、伝えたところ、
ね、支配人がね、ね、こんなこといいなっていう感じで歩いたところと捕まえてですね、ね、
でんでんでんでん、ベイマックスだったはずなんだけど、
そう、ベイマックスね、そういうテンポで歩いてたの、ね、ドラえもん の、 あの歌に合わせたテンポで、そこちょっと3分だけいいっつってさ、あの駐車場であ
なたの上等手段、3分だけいい、
3分 OK だったら大体みんな5分 OK だからさ、で、あの顔見たら大体ね、今日ね、あ、ちょっと今時間だなと思ったから喋らせてもらいました、それはね、どんなプランかというと、もういいですか、あの、ちょっとね、これね、長期戦になると思うんだけれども。
長期戦ね。
ね、学校スキー行ったんじゃん。学校でスキー教室、スキークラスってさ、スキー場に出張して、ちょっと待って。
やめなさいよ、その、
出張じゃねえ。
何言ってんのだ。あの、でもさ、関東の雪国じゃない子たちがスキーを体験するためにスキー合宿って言ってさ、2泊3日ぐらいでさ、雪国に来て、長野とかに来て、でスキーをさ、3日間やるって言ってたね。
3日間もやんだな。
3日間で丸3日じゃない、だから半日、初日は半日ね、で中間が丸1日、で最後帰る時も半日だから、合計するとだから2日間っていう感じなのかな。
そうだね、俺もさ、パラダ、デモンストレーターの松田幸也さんが校長やってるね、パラダね、の、インストラクター、結構ね3年ぐらいやったかな、そんなに俺は行かない、来てくれって言われるんだけど、その本当に忙しい時の1日ぐらいだったらやるけど、俺山に行くのがあの自分の時間だからさ、あと BC ショートが今後最近はね、おかげさまでね、
ありがたいことに、
ね、自分たちの主催していることをやっぱ優先するから、
もちろんですよ。
もうインストラクターは去年からもちょっとお断りさせてもらったんだけども、うん、そのねパラダに関してはちょっとよくわかんない、うん、だけどブランシュ高山スキー場のその3日間のスキー教室っていうことに対して、うん、とある方がねスキーのプロの方がお友達なんですけれども、うんうんうん、スキー教室って結構なんていうのかな、残念な部分が多いっていうかさ、
そう
でインストラクターも人数が増えて、うん、あれ結構なんていうのかな、言ってみればスキー場としても結構ドル箱とは言わないけど、
ドル箱ですよ、
ドル箱
です、ドル箱、
はい、ね、うん、で100人ぐらい来るわけじゃん、50人から100人とかさ、そこでインストラクターを集めてやるわけなんだけども、うんうん、本当にそこまでスキーができないインストラクターもイントラに当たったりね、
インストラクターって言えない、だから普通のその辺の、
うん、
素人の人ってことでしょ、
本当にターンがちょっとできるぐらいの人もやってるとか
ね。そうなんですって、
うん、だから、うん、まあ、雪に馴染むためにはいいのかもしれないけれども、うんうん、たださ、スキー教室でスキーじゃん、
うん、
俺たちの BC ショートだったら全然違うよ、
うん、
雪と馴染むためにはさ、別に、うん、滑りがとても上手くなくてもいいんだけども、うん、基本はゲレン、リフトを使って滑ってくるっていうことを多分徹底的にやるわけだからさ、うんうんうんうん、それをやって満足に中身がどれだけあるのかなっていうことに対してはちょっと懐疑的だったんですけどもね、うんうん、その友人はね、うん、でそういうふうに言ってたもんだから、うん、それでみんなせっかくの機会にスキーを好きになってもらえないっていうのはちょっと残念なことでもあるよねってさ、
なんかね、
うん、
最近の若い子たちはスキーを嫌いになって帰ってくっていう、
うん、あ、そうか、言ってた、そういうふうに言ってた
の、私その言葉聞いてちょっとびっくりしたのね、うんうん、確かに私が、
うん、
私がね、なんでショートスキーしかやってこなかったかっていうと、うん、多分ね、ちっちゃい時一番最初に長いスキーを確か履かされた気がする。で、
うん、
あまりにもそれがコントロールができない。非力だし、うん。で、教え方もその時によるじゃん。うん、そうでしょ？イントラにそれだけ教える人にそんだけ差があったら当たり前じゃん。
うん、
嫌いになるかもしれないし、うんうん、上手い人だったら好きになるかもしれないし。学校先生と同じですよ。うん。ああ、多分嫌いになっちゃったんですね。
そうだね。
それで、ね、転んだ時に、長い板で重いからコントロールできないから、変な風に足が曲がって痛かったとかさ。
そうだね。
それで、なかなか起き上がれない。
うん、
ね、初めてのスキーで、滑るじゃん。
うん、
大地と違うから、摩擦がないから自分で自力立てないじゃん。うん、その怖さったらないよ。
そうだね。わかるわかる。うん、特にさ、うん、今のスキーってカービングがあってさ、ターンしやすくなってるけ
ど、あ、今のはそうだよね、
以前のやつってさ、うん、長さ的にも自分の身長よりかなり長いの履いたり、うん、で板がちょっとたわむんだけれども、うん、硬かったりね、
うん、
やってカービングとか今のないから、うん、ターンがすごい難しいとかさ、どっちかというともっとね、なんていうのかな、スキー道って呼んでもいいぐらいの気軽なもんじゃなかったんだよ、
う
ん
う
ん、だから俺たちのバブルの後に俺もやってたけど、90年代ね、
うん、
そんなに本格的じゃなかったけど、うんうん、もうスキー難しすぎてもうやめたもんね、
それ、
うん、
で私もう大っ嫌いになったわけ、スキーが、
うんうん、
で19歳とかさ、そのぐらいになった時に自分でショートスキー、
うん、
ファンスキーっていうの昔ね、腕履いてみたら面白いじゃん、でしかもなんかこうじゃなきゃいけないがなかったの、
そうね、
ファンスキーってさ、うん、いわゆるアルペンスキーと違って、うん、こういう風な難級とかもないし、こういう滑り方とか何にもないから、うん、自由にゲレンデをやっていいよって言うんで、もうそれが自由が楽しかったもんね。
そうね。
で、ああそうかと。じゃあ子供たちが嫌いになる理由わかるよね。
そう。
だってさ、遊びだよ。遊びなのに、うん、こうじゃなきゃいけないってさ、
そうだ、
やられて、うん、それはうまくコントロールできないさ、
うん、
初めてだから、もちろん ね、いきなりだから雪にも慣れてないんだよ、
うん、
それさ、それでなんかわーっと転んでギャーっとこうなってわーっと触れて、それで終わりでしょ、
うん、
いつの間にか終わっていくみたいな、
そういうこと、
あんなにめんどくさくてなんかいろんなものをつけなきゃいけなくて、うん、それでこうじゃなきゃいけない、ああじゃなきゃいけない、こう滑れって言われてなんか嫌だったなみたいな、
うん、
もうスキーなんかしたくないやんって、
そうなんだよな、
で好きになったとしても、うん、まずさ、今の子ってお金ないからさ、うん、車持てないのに、だから相乗りで行くってさ、友達とスケジュール合わせなきゃいけないとかさ、うん、あとなんかいろいろあるじゃん、揃えなきゃいけないとかで、まあ、レンタルでもいいけど、うん、ウェアはどうするんだとかさ、 結構ハードルが高いと思うわけ。
そうね、
スキーって
あの、うん、金かかるよ。
そう、
可処分所得、可処分所得だっけ、あの、
うん、
自由にできるお金、それにその難しいスキーを上位に自分の中で持っていこうとするにならないの分かるよね、
うん、そう、うん、で、うん、親がさ結構ハマってる家庭だったら、うん、親が連れてってるから、
うん、
もう別にそれはいいじゃん、
うん、
でもそれがだんだんだんだん死んでいくじゃん。悪い言い方だけど、
う
ん、あの一番ボリュームゾーンだったら、あの私をスキーに連れてって世代の人たちっていうのはさ、もう年寄りになって死んでいくわけですよ、
うん、
で今の若い子たちってただでさえ子供が少なくて、でスキーもさ、あのハードルが高くて、その挑戦もしたくもないし、学校のその嫌な思い出があるからやりたくもないと、うん、あんなもの、
うんう
ん、スキー場どんどんなくなっていくよね、人が来なくな
ったら。そうだね、そう、人口も減っていくしね、うん、これからね。
じゃあ何を面白いなって思ってもらうと、子供の時っていうのはやっぱりさ、その面白いだけだと思うんだよね、
うん
うん、興味って、うん、だそれじゃあどうやったら面白いと思ってもらえるかなと思った時に、まずさ、あのコントロールしにくさ、
うん、
重い、長い、めんどくさい、うん、あの転んだ時に膝がとか、
うん、そう、
とにかく軽くて短かったらいいんじゃないの、
うん、
で歩けたらもっといいよね。歩くってみんなやってるじゃん、日常的に歩くって、うん、滑ることはしないでしょ、
うん、
でも歩くはやってるじゃん、
うん
うん、歩くもできるし、滑ろうと思ったら滑れるし、で転んだ時に短いからそんなに負担じゃないよとか、
う
ん、軽いし、
そうだね、
なんかそれだったらなんか新しい遊びとして雪と遊ぶっていうスタイルでスキーをするじゃないよ、
うん、
雪と遊ぶっていう新しいスタイルでスキーになってもらえる可能性があるんじゃないかと思ったわけよ、
うんうん、それが今発表しますけれども、
はい、
BC ショート体験会、
はい、
それは自らの足でちょっと登って、
うん、
シールの取り付けとかって考えることが必要なんだけれども、大変じゃん。だからチロリア、俺たちがさ持ってるさ、チロリアのアルペンタイプの、うん、いわゆるスキー場のレンタルブーツで、合うビンディングをつけた BC ショート規格99センチ、
うん、
そういうものを、ちょっと具体的なことはちょっと省きますけれども、
うん、
そういうことをスキー場で雪と遊ぶっていう意味では、
うん、
いいんじゃないのかなっていうね。で、回るから、だって今日の7歳児さ、マキさんの娘のメイ と、
うん、
もう一人のね、タックンっていうこと、メイがスキーやってたんだけども、タックンっていうのは8歳なんだけども、99センチよりも長いからね、板。
そう、
うんうん、だからもう小学校低学年で、BC ショートより長いの履いてるんだよ、みんな。
そう、
でそれで上手い人はもちろんいいんだけれども、うんうん、初めて体験してその3日間でさ、3日っていうか、俺の場合はワンデーだよ、パラダでやってた時なんて、
うん、
1日来て帰っていくみたいなさ、
もうさ、うん、何だったんだあれはみたいな、うん、ただのなんかさ、学校で決まってるからこの時間はこれをするっていうのは、うん、避難訓練みたいなもんだよね、
うん、
やらなきゃいけないからやりました。
そうだね、
バーって
だから楽しんでもらうべくさ、イントラの人がみんな考えて、俺なんかもやったんだけども、うんうん、とにかくみんなスピードになれるぞ、まずは直角行でバーッとハの字で行きながらここで止まるっていうことを覚えさせてさ、
うん、
スピードに怖くなくなってきたりとかさ、うん、で転び方はこうだぞとかさ、
ユージンさんね、教えるのうまいんですよ
ね、意外とね、
あなたうまい、
うんうん、まあそういうかやって、最後ちょっと最後ちょっとチャレンジする人とか言ってさ、
うん、
10人ぐらい引き連れるんだよあれ、
うん、
でやってはーいとか言って、でもさ、中にはやっぱりさっき言ったゴキブリホイホイに捕まるようなさ、
うん、
足がもうこんがらがっちゃってっていうのがね、一、うん、人ぐらい出てくるんだよ、
うん、
だからそうなるとちょっと難しいじゃない、
うん、
まあ、そういうことをやった時に何がいいのかなと思った時に、さっき言ったさ、友人のデモンストレーターの方がいて、デモンストレーターっていうとゴリゴリのスキーの協会の方ですからね、そういう人が言ってんだよ、
うん、
ってことは、ああ的を得てんな、言ってるんだなっていうふうにすごく感じたから、うんうん、で、BC ショートねやればいいんじゃないですかって言ってくれたじゃん。
彼がそれがヒントになったん
だ
よ
ね。そうそうそうそう。
うん。
うん、だから登って雪と遊ぶっていう意味では、うん、登って暴言でも何でもいいから滑るってことで、 BC ショートの方がハードル低いじゃん。
うん。
うん、でシールはさ、いちいち全部剥がしたりするの大変だから、真ん中ぐらいに10センチか15センチぐらいのシールを。
10センチはさすがに安いくらいじゃないの。
ね、
20センチぐらいだった方がいい。
20センチぐらいか。
うん、
それつければ。うん、緩斜面だったら落ちないし、急斜面になっても滑るっていうさ、
うんうんうん、
急斜面になれば滑る、
うんうん、
だから緩斜面で登って緩斜面を降りてくるのか、だからちょっとそこは考えなきゃいけないんだけどね、うん、そういうことをやっていけばスキーって楽しいな、俺楽しいなっていうのが一番大事だから、
それ、
うん、
もう大人も子供も、
そう、
もうおじいちゃんもおばあちゃんも男も女も楽しいが一番だよ。
う
ん、
そうそう、老若男女、うん、全部そうですよ。スキー苦手、嫌いな人って昔のね、ああ難しいよね。
そう。
リフト登って、リフトで登って下ってくるあの恐怖感、うん、コントロールできないって感じがみんなね、うん、トラウマみたいになってるから。
あとね、恥ずかしい、転んだら。
ああ、そうね。
とかね、うんうん、あのこうじゃない滑り方がかっこよくないから、
そう。
なんか恥ずかしくて、うん、とかさ。
でちょっと上手くなってくると、まあ、これはちょっとトゲのある言い方かもしれないけど、日本ってね、これイタリアのディナフィットをやってたあのイザベルっていう人、うんうんうん、あの女性がいるんだけども、彼女でよく喋ってたのね、当時ね、アンバサダーやってた時ね、ディナフィットの。その時に、日本人はなんでそんなに肩にはまることが好きなんだろうねって言われたのね。
そういうさ、
日本語ペラペラだから、
もう GHQ ですよ
彼女で、肩にはまって、なんかみんなもっと自由にやればいいのに、うん、みんななんかそのいわゆるこういう姿勢でちゃんとこうやって滑って、うん、なんだろうな、一級を受けるためのスキーをみんなやってるっていうさ、なんかそういうこと、もっと自由でいいんだよって、
試験のための、
うん、フリーライドスキーの、うんうん、あのめちゃくちゃ山スキーで上手い人が一級受かんなかったりするからね、
うんうんうんうん、
だからそういうもんだから、うん、もっと自由でいいし、ユニークって意味は俺もいつもこれ思うんだけど、うん、ユニークって独創的とかさ、得意ってことだからね、うんうん、で面白いってことじゃないからね、うん、みんな個別で、あの個性でいいんですよ、それがユニークなんだよ、もっとユニークでいいんだよ友人ってさ、うん、だから友人は面白いって言われたからね、うんうんうんうん、だから俺チャリ少年とかさ、うんうん、独自のことをやり始めてさ、うんうん、やってたんだけど、そういうのは日本人に少ないんだよねって彼女ずっと言ってたの。
そうだよね、もう本当の本当の太古の昔は個性だらけだったんだろうけど、
う
ん、
そうだね、う
ん、もうほらそれは絶対にない、並列化して、うん、釘は全部出る釘は打てっていう風になってるからさ、うん、それがその弊害ですよね。
そうだね、うん、見事に成功しちゃったんだろうね、
成功する、
ね、
もう大成功ですよ、
うんうん、だからさ、この BC ショートの学校スキーの体験会っていう教室っていうことで、うん、それを BC ショートでちょっと登って、うん、下って楽しくなってもらって帰ってもらうっていうことを、うん、何のためにするのっつったら、やっぱりね、硬い言い方かもしれないけど、うん、喜ばせる人を増やすためだよ、
うん、そう、結果さ、あ、ごめんなさい、
どうぞ。
そう、BC ショート体験してもらってね、うん、子供たちが、うん、わあ、なんか雪って遊ぶの、スキー場って意外と面白いじゃん、うん、ってなった先に、私たちはそこで BC ショート買ってもらうとかね、うん、BC ショートっていうふうに思ってんじゃないですよ、
うん。
いいの、その先にアルペンスキーやったり、
そうそうそう、
他のいろんなことをバックカントリー行ったりとか、うん、とにかく雪が楽しいよイコールっていうものを、うん、植え付けたいって変な言い方だな、体験してほしいだけなの。
そういうこと、そういうこと。
そう、別に BC ショートがきっかけなだけであって、別にそれに買ってもらう、いきなりお金になるってことは考えてないの。
うん。あのね、うん、強いて言えば、そんなすぐにお金にならなくていいの。ただ、何が大事かっていうと、スキー人口が減ってきたら、だってこの業界も終わっちゃうから、
うん、そうなんだよ、
衰退するからさ、
そう、
分母を増やして、アルペンタイプスキーでも何でもいいよ。協、うんうん、会のスキーでも何でもいいから、うんうん、クロスカントリースキーでもいいから、うん、雪って楽しいんだぜ、スキー面白いんだぜっていう人たちを増やすための入り口としては、うん、その学校教室スキーの、うんうんうん、そういうことっていうのは俺すごい大事だと思ってるから、
そう、
うんうん、
で私ね、ゆくゆくね、
うん、
もうそういうことが5年後、うん、7年8年後できたとして、うん、その時に、うん、いろいろなイントラのそのなんとかっていうの大事かもしれないけど、いろいろな講師の人にね、うん、話を、話っていうかさ、うん、滑りようじゃないよ、うん、滑りを見せてもらうとかじゃない、いろいろなこういう世界があるんだよっていうのをね、話してもらおうかなと思ってるの。
あ、そうだね、
要は例えばその時はもうオリンピック終わってるよ、スキーも、
うん、
でスキーもの、例えば分かんないけどさ、島徳太郎とか分かんないけど、うんうんうん、来てもらってさ、こういう世界があるんだよスキーもって、うん、もしかするとクロカンの人かもしれないし、バックカントリーの何とかもしれない、うん、でアルペンの人かもしれないし、でスキーという板をいろんな種類があって、いろんな世界があって、うん、こんなに自分に合うものをチョイスできるものがあるんだよって、多分知らないんだよ。スキーって一つだと思ってんだよね、みんな子供は。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、
スキーって一つ、
うん。
うん。だって、クロカンなんてさ、滑るってよりも走ってる方が多かったりとかするじゃん。
そうだ、そうだ、うん、滑りないから
ほとんど。うん。で、オリンピック競技になっても知らない人なんか、子なんかいっぱいいるし、うん、親が興味がなかったら見ないからね。うん。でも、 いろんなことがあるんだよっていうのを、うん、そう知ってほしいってだけ。
そういうこと、うん、そういうことだよ。そのアプローチとしては BC ショートめちゃくちゃいいなと思って、
うん、
ね、
うん、
あの板は廉価版でも何でもさ、そこでまたちょっと複雑な話になるんだけども、
そう、うん、ちょっとそうよね、
うん、あとね、ね、やっぱりね、学校登山ってね、3年後ぐらいまで大体決まってるんだって、予約が。
あ、そう、スキー場ね。
そう、うんうん、スキー場とのね、予約が決まってるから、うん、やっぱり4年、5年計画になっちゃうのかなと思うけども、うんうん、僕はそこに情熱がある限りはやろうと思ってますから。
うん、
で、乗りかけた船、っていう状態に一歩踏み出したら、うん、もうその、やろうと思ってるから。ね。
そう。うん、BC ショート100セット。
うん。
作りたいと思うね。
そのために、うん、俺クラウドファンディングとかってあんまり得意じゃないから、うん、やっぱり、ね、ビッグスポンサー、スポンサーっていう、うん、スポンサーはもう俺つくと思ってるから、ね、今までのあるようなスポンサーじゃないですよ、
うん
う
ん、
そういうのもう形骸化っていうのかな、ちょっと合ってる今の言い方違うかな、もうちょっとね古いんだよそういう感じって、
うん、
そうじゃなくて、あ、いいですよ、社会貢献したいんですね、そうやって、うん、だったらこういうことをやって私たちもお手伝いさせてくださいっていう企業とか、そのスポンサー個人でも何でもいいんですけれども、そういう方たちが時代を見据えながら、うんうん、あの来るっていうのもなんか確信してるから俺はね、
うん
うんうん、だって BC ショートそれだけいいっていうのも分かってるから、うん、だからそういうことを通して、今はね鋭意というか絶賛ね、
そういう5年計画です、
ね、
5年後
ね、パートナー5年後から始まる、
うんうん、
で、あとね BC ショート関係とかこのパスライ聞いてる方でねアイディアとかいただきたいんですけれども、その5年後始まるそのスキー教室に関してでもいいですよ、何のアイディアでもいいですし投稿でいただけたらとても嬉しいんですけども、その5年間いろいろ準備するんだけども、その間になんかちょっとやりたいじゃん、
もちろん、
ね、
ただね、うん、準備を淡々とやってるわけじゃなくて、うん、あのこういう体験会をやったりとか、
そうそうそう、
こういうふうにアプローチしようかとか、うん、そういうのを、うん、とやっぱりケーススタディって大事だから、
うん、
やらないと、うん、一歩踏み出さないと、
うん、
失敗いっぱいして、
うん、
それで、フィードバックでいいものができるわけだから、その失敗をたくさんエラーを出す期間として5年間私も必要だと思ってて、
そ, う、ね、
うん、
それはさ子供だけじゃなくていいしね、
そうそうそうそうそうそうそう、大人
対象でもいいしさ、
そういろんな人からの、うん、なんかいろんな辛口な意見でも何でもいいんだけど、うん、それが大事なの、
うん、
それには行動し続けなきゃいけないの私たちが、そうですよ、年取ったなんて言ってる場合じゃないですよ、5年後何歳ですかユディンさん、
57歳ですね、
そう57歳の時にスタート切るんですよこの人、うん、私かっこいいと思うんだけど、
俺だって全然年って思ってないの、
かっこよくない、うん、そういうのって、
ね、
ワクワクするよね、
うんうん、まあそれさ、そこもその時スタートだけど、もうスタートなんてもうとっくに切っちゃってるから、
うん、
それまでにもなんか面白いこと、
うん
うん、5年なんて俺待てないから正直言うと、
うん、
あのそれまでに体験会っていう新たな面白い体験会とかツアーとかさ、
そうそうそう、
でそこで
いろんなことやりますよ、
うん、言い方はちょっと極端かもしれないけど、そこでそういうことを講習会開催したい人とかさ、
うん、
BC ショートでね、うん、BC ショートを使ってやりたい方、体験会をやりたいわ、うん、はい私やりたいってさ、
うんうんうん、
あの妻恋のあのスノーシューの方いたじゃない、
うんうんうんうん、
こタイミングがちょっと合わなかったけども、そういう方がいたらぜひやってほしいし、うん、そこでビジネスチャンスつなげてもらっても全然いいんだよ、
うん
うん、BC ショートを有効活用してね、
うんうん、
そういうことをやってもらいたいから、うん、そういうのがどんどん広まっていけば、板も作れるんですよ、
うん、
ね、うん、そういうふうにすればいいなと思って、
うん、
段階としてはね、いきなりねその、うん、5年後にやることを1年後とかってもう絶対無理なの、
うん、
BC ショート始めて俺が始めてから今9年ですよ、9年経ったんですよ、
う
ん
うん、そうだね、
やっぱりね時間かかるんだよ、
かかる、
うんうん、力技で何かやっても絶対にねポーンと破裂するから、
うん
うんうん、ね、地味楽しくワクワクしながらやっていけばこういう風になっていくなと思って、
そう、
うん、
続けることが熱意が、
うん、
情熱が大事だよね、
そうだね、
もうそれにそれだけでいいよ、
ね、
うん、
だからそこをちょっとまとめたいんだけど、
うん、
スキー雪でスキーでゲレンデで遊ぶこと楽しいなっていう子どもたちとか大人たちを増やしたいっていうのと、あとはそういうことを BC ショートを通して、まあ別にいいですよ、別に他のスキーでも何でもいいんだけど、あのなんかセカンドキャリアにしたいなとかさ、
うん、
なんか第二の人生こっちでなんか仕事したいなっていう方たちの、うん、そういう雇用先とまでは言わないけれども、そういう人たちがなんかさ楽しんであの仕事できるような環境もできてくるわけじゃん、あとスキー場も喜ぶでしょ、でメーカーも製作メーカーも喜ぶじゃん、でスキー場スキー業界全体がいいじゃん、
うん、
で登山にも通じるでしょ、 いいことだらけなんで、これは必ず成功する。これ
それが目下、うん、エリアを全国っていうふうにいきなりね、じゃなくてこの霧ヶ峰エリア、うん、友人さんが霧ヶ峰エリアのスキー場、うん、山々、うん、それを BC ショートでつなげたらなって言って、前に何回か前の BC
あ
すらで話したんだけど、うん、それにつながってくんだよね。
そうね、
ランビアともつながってくし、
うんうん、でそうしたら同時並行でもいいよ、ちょっと遅れてでもいいけど、北海道でもそういう人が出てきてさ、
もう北海道
のスキー、いいね、学校スキーとかさ、そういうことでも、あ、私ちょっとやりたいです、
うん、
学校作りたいですでも何でもいいんだよ、うんうんうん、そういうことで BC ショート活用していただいて、
うん、
やっていけば別にいいわけじゃん、うん、みんなが喜ぶわけだから、うん、そういうふうにしてね、
そう、
うん、夢はこのぐらい持った方がいいっていうか、夢じゃない、現実になるね、これね、
現実、
うん、
まあ、そういうふうな生きた楽しい使い道、うん、みんなが喜ぶ道にお金を乗っけてあげるとお金はどんどん増えていくから、
そうだね、
うん、増えるかなと思ってやるのはダメね、
うんうん
うん、楽しいからやろうねってなると、お金が本当に後からついてくるから、
うん、
そう、こんだけどん底を味わった私が今、うん、起死回生で上がってきてるんで、それもう、ね、これは本当にそう思う、
ね、
うん、妥協しないでよかった、自分の信じてる、
文字通り俺も経験あるけど、そこつきましたもんね、
そこつきました、
マキさんね、
信じた道を、
結構きつかったね、
そうだね、2年近く、うん、給料ゼロっていうか収入ゼロですかね、うんうん、そう2年ね、怠惰 ね、うん、でも今来てるからね、ちゃんとね、うん、後からだったらさ、そのタイムラグっていうか時差っていうのはあるよ、うんうん、それは個人友人さんはそのタイムラグが3ヶ月とか半年だったかもしれないけど、私が2年かかったっていうのだけで、うんうん、必ず諦めなければ、
うん、
自分の使命を全うすればね、間違いないって信じきる、それが大事だ、
う
ん、そこでさ、途中でさ、やっぱりこれはダメなんだってさ、早急にこうパッと切っちゃって諦めてさ、ライスワークにまた行く、
うん
うん、自分の魂とか時間を切り売りして、うん、やりたくもないことを、嫌なことをやるって、それはね絶対ダメと思う私、
うん、
もうどんなに苦労しても、うん、限度はあるけどね、
まあね、
うん、やっぱり自分のやりたいことをやり続ける、
その状況にもあるしな、家族構成とかさ、
うんうん、そうだね、
うんうん、でレアなところでマキさんでしょ、だって俺こっち来て今16年経ったもんね、
うん、
最初の5年ぐらいさ、週に10時間ぐらいしか働いてなかったんだよ、
うん、
だけどライス、自分のライスワークね、それはね、
うんうん、
でももっと増やせば仕事なんてあるんだけれども、うん、絶対に増やさなかったので、山に入りまくったんだよね。
そこってさ、普通は不安になりすぎて、
うん、
家族いるんだよ、
うん、
子供2人と奥さんもいるんだよ、うん、不安になって、うん、みんなライスワークに行くさ、
そうだね、
もしくはほら、うん、奥さんが疲れてとかさ、
うんうん、
でもユージさんはこんなことに理解のある奥さんだったし、うんうんうん、自分のやりたいことをユージさんが貫く精神力があったからね、
うん、
だから今がある、
だから友人さん鋼のメンタルって言われるんですよね。
でもこの人ね、私本当思うけど、うん、あなたね本当にタフと思う、
うん
うん、
っていうかね、鈍感なのかもしれません、
猫だからね、
猫だからね、
そう
ね、猫が鈍感なのかどうか知りませんけど、
いや猫ってひょうひょうとさ、自分のマイペースでさ、嫌なことはやらないし、こびないし、
うん、
自分の好きなことだけやるぜっていうスタイル、
でもさ、猫オスメスいるじゃん、うん、メスの方は結構機敏だよね、
メスは
狩りしてくるんだ
よ、狩りが上手だよね、そう、メス、うん、
でオスだよ、バカなのは、
猫顔大体そうだよ ね、
うん、ね、
でもね、オスはバカなんじゃないの、デ、うん、ーンとしてんの、
うん、
そう、デーンとできるんだよ、
ね、
うんうん、はい、持ち上げたところで友人さんを、
はい、
ということで、はい、ブランシュ高山スキーリゾートに関しての今後の展望を話しましたけれども、
ね、文林です。BC ショート文林スペシャル3点セット好評発売中です。お問い合わせください。
はい、ここでご協賛2つ目、ネパールのヒマラヤ山脈で育ったオーガニックでフェアトレードなアウトドアで楽しむコーヒー、ナマステヒマラヤコーヒーです。ここちょっと1個だけ言わせてくださいね、
はい、
もしかするとナマステヒマラヤコーヒーを定期購買してらっしゃるリスナーの方がいるかもしれないんで、
お
ちょっと一言、
まあ、ファスライとしてはね、ご協賛いただいてるんで、
うん
うん、
ちょっとまあ私この後喋れるか喋れないか分からないんですけど、うん、塾女のお友達でね、
うん、
定期購買してくださったんですよ、ね、ずっと生瀬ひむらコーヒーのファンで、ただちょっとまあいろんなコロナのことがあって サイトリニューアルするとか会社の事情がうんぬんかんぬんで大変な局面があって定期購買ちょっと中止にしますよと。で、あの再開の目処が立ったらお知らせしますよって言ってから数ヶ月経ったと、マキちゃんなんか知ってる？って聞かれたの、私はさ知らないじゃん、あのそんな大事なお客さん、定期購買してくれるお客さんってもう大事じゃん、めっちゃ。
そうだね。
うん。それは逐一報告してるし、今こういう状況ですよ、説明してるもんだとばっかり思ったら、してなかったんですよ、山本さん。だから、で私はね、あの、彼に言ったわけ、ダイレクトメールで。そう、ちゃんと、あの、不安になってる、思ってる人がいるから説明しなさいよって言ったら、ああ、そうだ。それはそうだねって、申し訳なかったって言ってるんで、あの、もし、あの、やきもきしてる方がいたら、あの、今ちょっといろいろ、彼もいろんなプライベートでたくさん大変な思いをしてるんでね、でここから新たな一歩を踏み出そうってやってるところではあるんで、ちょっともう少し気長にちょっと長い目で見てもらってですね、
なるほど、
応援し続けてあげてほしいなという私の気持ちですね、
そうですね、はい、だってファスライとしてはだってご協賛いただいてさ、ファスライ聞いた人が定期購買してる可能性結構あるからね、
いやその彼女なんてそれ、まさにそうなんですよ、そう、ね、うん、
だから、まあ、少ないかもしれないけれども、だから、そこは俺たちも説明責任あるからね。
そう。なので、その、ほら、今、ね、CM じゃない、なんだけど、言ったじゃない、あの、ご協賛いただいておりますって言ってるからには、これは言わなきゃいけないと思
う。そう、まあ、当然。
ですので、もう少々お待ちください、再開のめどは。はい。はい、
さあ、
はい。
投稿が、しばらくお待たせしましたけども。
投稿あったんですか？
差出人、トミー。
あ、トミーさん、ありがとうございます。
題名、最近読んだ本。
はあ。
トミーさんといえばね。
はい。
私も友人さんと同じ AB 型です。と
か。あ、そうだ。AB 型コンビ。
変わり者です。とかさ、なんかいろいろ言ってくれて、でも、利尻の山の遭難の件では僕は怒りました。とかね。うん。御年も70、70を超えてる、
はい、
超元気なスーパーじいちゃんなんですけども。
そうですよ。
ねえ。トミさんね、お待たせしました、本文いきますよ、
はい、
最近読んだ本で同年代の伊集院静香さんの、もう一度歩き出すために週刊現代に寄せられた相談ごとに大人の対応を厳しく回答した内容、ある意味不適切にも程があるみたいに何を甘えているんだ、人間ならこうするだろう的な回答が素晴らしいと思った内容、これ伊集院静香さんがそのぐらい、なんていうの、何を甘えてるんだ、人間ならこうするんだろうって言ってんだろうね。
あの伊集院静香さんって夏目雅子さんの、私夏目雅子さん大好きなんですけど、
大好きね、
はい、
あれ以上の美人は知ら
ない、
俺も
そう思う、
うん、
そこを一致する男性は私はもう本当に仲良しになれる。
あ、そうなんだね、うん、クレオパトラには会ったことあるけど夏目雅子の方がや
っぱり会ったことあんの、
うん、あの
猫だった時ね、
夢の中でね、
猫だった時に飼われてたんだよね、
う
ん、
そうあ、それ本当にあんのかな、
ねえ私本当に大好きな、だ今すいません、ちょっと
だってさ、あれだけ坊主にしてさ、あんだけ美人なんだよ、
だから私も坊主にしたいと思って、
ね、うん、それね、後で時間があったら喋りますけど、
はい、
この人今ね坊主志向なんですよ
坊主にしたいの、
ね、
うん、
ちょっと髪の毛からいろいろ問題あってね、
はい、
続けますよ、
うん、
でも本人は昨年亡くなりました、伊集院静香さん亡くなったんだって、
あら、ま、
伊集院静香さんってあの作家だったり、なんかちょっといろいろあるのかな、いろいろやってるのかな、
いろいろあるのかなって
違うで結構銀座の夜の帝王とか言われたりとかさ、
私全然知らない、そうなの、
あと篠ひろ子さんと再婚したりとかね、多分違った、ごめん違うかな、
知らない、私もう夏目雅子さんは好きだけど、だ、ね、伊集院さんは、
まあ、夏目雅子さんだってもうさ40年ぐらい前にもう亡くなってんだよ、
もうどんだけ私がショックだったか
ね、
小学生の私は、
そうだよ、俺ら小学生ぐらいの時だよ、うん、俺が中学かもしれない、
だって本当に三蔵法師だと思ったからね、
あ、そうだね、
そう、
うん、でもまあいいや、やめとこう笑っちゃった今、ね、亡くなりました、最近結構亡くなり人が多いなと、亡くなる人が多いなと思っていたら、うん、昔から好きで読んでいた椎名誠が最近出版した遺言未満、これもまた自分の終わり方や世界各国の葬儀の終わり方など様々な内容で現在進行形で読んでます、 両方ともマイナーな感じではなく、現実を見ながらしっかり生きていこうと再確認しました。まだまだ挑戦中のトミーだから、点点点。以上です。
ありがとうございます。トミーさんのなんかこのさ、投稿いつもいただくこの文章のこの感じ、うん、なんかすごい心地いいんだよね。
心地いいんだね。よく言うよね、マキちゃんね。
なんかね、フラットなの、いつも。偏ってない。だから多分、ご自分を俯瞰して見られてるからだと思うんだよね。
なるほどね。
うん。
本当、俯瞰できてますか元気ですか。
だからやめなさいよ、それ。アントニオ猪木だから、それは。
そこに逃げるのやめろよ。そう、自分で振っといて、自分で、ね。はい。うん、ああね、ってことは、トミーさんも、ね、そういうのを読んで、椎名誠さんって、まあ、有名なね、
うん、
面白いコラム書く、ね、作家だよね。で、アウトドアのさ、元祖アウトドア。
私、本読まないって自慢しちゃいけないんだけど、うんうん、ある日を境に読まなくなってしまったから、うん、全然
分かんない。マキさんね、没頭するとね、めちゃくちゃね、読んじゃうタイプ、
ね。あのね、本読書禁止令が母親から出されるぐらい。
う
ん、
そうそうそう。
いや、ほん
と。うん、あとね、アニメもそうでしょ？
アニメも、うん、ゲームも、うん、夢中になりすぎて、もう学校も行けないぐらいになってしまうぐらい、ちょっとクレイジーだったから、うんうんうん、いろんな禁止令が出されました。
そうだね。
はい。
なんかさ、でもさ、この椎名誠さんがね、最近出版した遺言未満、
うん、
遺言未満ってことは遺言じゃないってことなのかな、
うん、
ね、
うん、
なんか自分の人生、
なんかキャッチーだよね、遺言未満ってさ、
うん、あ、そうなの、
なんかそういうのさ、そういうのやる人いたじゃん、キャッチーなコピーライターの人、有名な人なんだっけ、
糸井、
そう、糸井さんみたいだよね、
うんうん、そうね、椎名誠さんというとね、俺はね、読んだコラムで今でも覚えてるのが、昼飯の問題ってやつで、
うん、
海外とか、ね、いろんなところに旅してるときに、寒くなってきました、大丈夫ですか、うん、スパゲティに一番合うローコスト、コストパフォーマンスがいい、
うん、
うまい食い方、日本人はこれだっていうので、スパゲティを茹でるでしょ、皿に盛るね、そこに3つしかかけない、
うん、オリーブオイル、
違う、もっとに和的和、
あ、じゃああれだ、本だし、
近いね、
かつお節
と、かつお節最後からまずね、マヨネーズかけるって、
うーん、
マヨネーズぶわーってかけて、そこに醤油をかけるって、
うん、
垂らすんだって、うん、そこにかつお節を振りかけて、
もう
これが一番うまいって、ね、椎名誠でした。
たこ焼きとかお好み焼きの、うん、と通ずるものがあります、
ね、まあそうだね、
粉もんにマヨネーズとソース、うん、もしくは醤油でかつお節、粉もんだったら全部合うんだよね、
すごいね、すごいね、うん、これさ、粉もんじゃなくてもさ、白飯とかでも多分
合うと思うよ、あ、ご飯でもそうだよね、
合うよね、多分ね、
マヨラーは何でもかけるからね、
まあ、そうだね、
うん、
マヨラーね、
へえ、
まあそんな椎名誠さんが、
トミーさんありがとうございました、
ね、
うん、
トミーさんはね、このままね、僕たちに刺激を与え続けてほしいですね。いや、
本当ですよ、ね。ありがたい。
はい。
なるほどね。面白いね。そういうさ、読書とかそういう、
うん、
まあ何でもいいや。作家さんじゃなくても芸術家、うん、何でもいいんだけど、だから影響を受けて、うん、こういうふうに今自分が思ってるとかさ、うん、そういうのってさ、なかなか人に話せなくない？分かってもらえない、なんていうのかな。興味のない人に話してもしょうがないことだ。
うん。
うん。で、そういうさ、ことを投稿してもらえるって私もとてもなんか気持ちいいんだよね。
そうだね。うん、あと、本読んだりしてさ、アウトプットをこうやってしたりするとさ、
うんうん、
意外とさ、血肉になったりするんじゃない？そういうのが面白いよね。だってさ、うん、本ってさ、マキさんも読んできたと思う。俺も結構、それだね、最近はそうでもないけど、
うん、
Kindle で全部読んでんだけど、もう物がもう、たまるのが嫌だから。
もう、わかるんだけどさ、やっぱりあの紙の質感と
質感はいい、ね、
あの重量感が欲しくて、
うん、
もう出た瞬間にハードなやつを買い漁って、
うん、
もう大変なことにな
る。だって本当の好きな本を俺2冊買ったりするのよ、以前は。
あ、そうだよね、
うんうん、
それってゲームとか CD とか全部に通ずるんだよね。
あ、本当？
雑誌とか
だ、 Kindle で読んでいいなと思ったら本当のやつ書籍買ったりするの、
うんうん、
今でもね、うんうん、でもそういうのあるんだけど、で Kindle でさ、俺さ、何タイトルか分かんないけど、じゃあ例えば100タイトルあったとしよう。で、昔のやつをさ、ずっと見ていくじゃない、うん、読んだやつを。そしたらさ、覚えてない本結構あるんだよね。 だからさ、何冊呼ぼうがさ、自分の意識の中では、記憶の中では、あ、こんな本そういえば読んでたな。で、この本何が書いてあったっていうと、本当にさ、一文ぐらいだったりするわけじゃん。その中で本当に自分の出会った本で影響を与える本っていうのはすごくすごい出会いだなと思う。
うん、
そのぐらいさ、うん、右から左にどんどん流れていくもんだから。
記憶はさ、うん、読んだすぐは覚えてる、もちろんね、
うん、
だけどそれが数年経って本当に残ってるものは、
そう、
あの数パーセント
ないね、
うん、
うん、ね、
やっぱ一期一会ですよ、本も人間も
ね、
うん、
一期一会ってなんか女の子の名前みたいだね。ハロー、一期一会ですみたいなね。
里山も矢部山もマイクロターンのできる BC ショット、やっぱり最高。
ここでご協賛3つ目、疲れた足に優しいリカバリーサンダルのレグ。
山の話しようか。
どうぞ。胸焼け友人
BC ショートニューアンバサダーの
ジョニー倉島さん、
この前ね、
はい、
1週間前か、菅平の、
うん、
菅平は猫だけ、
はい、
ダボススキー場の上にあるね、うんうん、2000メートル級の山なんですけども、セッションしてきました。
はい、してきました。
ね、
うん、
無事に板も贈呈できて、
うん、はい、
はい、で、いろんなトラブルありましたけれども、
ありましたね。
ちょっと若干記憶が薄れつつあるんだけども、1週間
前、
そう、うん、
あ、本当に？
そうでもない？
ないよ、そんでもないよ。
で、ジョニーはね、
うん、
遠回りをして、わざわざ遠回りをしてくれて、
うん、
このぐらいいろんな猫だけを案内したいと。ね、
もうね、直投すればね、うん、すぐパーッと猫岳の頂上に出るような、うん、出れるようなところなんだけど、こういうところですよ、このエリアの一帯はっていう、ね、私が初めて行く、
そう、
あの冬は初めて行くもんだったから案内してもらってね、
ね、う
ん、
で小猫岳の肩の下の肩っていうのかな、
うんうん、
あっちの方に出て、あの奥側結構切れ落ちてる方だと思うんだけども、うん、そこを最後詰めてね、
うんうん、
小猫岳経由で、
うん、
そして猫岳行って、
うん、
そこから滑ると、
うん、
で途中ねビンディングトラブルとかあって、で私の板に関しては、まあ、セッティングミスで左足だけもう全然あのヒールが引っかかんないから、
うん、
固定できないからヒールフリーで滑ったりとかいろいろありましたけども、うんうんうん、楽しかったですね、
うん
うん、
楽しかったです。
あそこはねえぐい場所ももっとあるんですよ、
うん、
あのジョニーがいろいろ教えてくれたけども、そこじゃなくて今回はあの割と、まあ、ゲレンデの上の緩斜面を滑らせてもらって、
うん、
木も木立ちもパラパラっとあるようなところね、
うん、
あそこ BC ショート体験会にはいいですね。
そう、体験会にね、うん、いいなって思った、
ね、
やっぱスキー場が下にあるってことでさ、
そうだね、
うん、駐車場があるじゃん、
うん、
でトイレがあったりとかいろんなことが整備されてるから、うん、あとアクセスがいいよね、菅平って。
アクセスいいね、
うん、関東の方とかアクセスいいから、うん、
でスキー場のトップからさ、
うん、
それほど思いっきり登んないから、
そうだね、
うん
うんうんうん、
だからプチバックカントリーもできるし、
うん、
あの今回登ったあのスキー場側の猫だけの斜面はさ、えぐいとかはまた別だよ、うん、だからそういう意味ではあそこで今後ねジョニー倉島が
そう、
ね、BC ショート楽しみながらワクワクしながらね、
うん、
あのどんどんあのルート開拓してもらって、
うん、
そういう風にやったら面白いんだろうなっていう風にね、
うんうんうんうん、
なので菅平、うん、今後皆さんジョニーさんにジョニー講師がいるんで、
うん、
BC ショートもしかしたら楽しめるかもしれない、
はい、
うん、
でその時にはジョニーさんはさ、レンタルのスキー持ってないじゃない、うん、私たちが持ってるから。
あ、そうだ。
うん。じゃあ、ジョニーさんが、うん、あの普及活動して、あの興味のあるって人たちがもし発見してもらえたら、私たちに話をもらってね。
あ、そうだね。
で、出動して、
うん、
モビー、ハイエースモビーが出動して、うん、で、その形に貸して、体験してもらうとかね、
うん。
そういうこともできるじゃない、
そうね。
うんうん、
だまあ数がね、今後またちょっと増えてくるかもしれないしね。
うんうん、
板のね、数がね。
そうそうそうそ
う。うん。
うん、
それまでね、ちょっとね、出張したりとか、郵送するかもしれないしね、
うん、
板をね。
あ、水井さん、実はですね、レンタル用の板はですね、うん、もう、できないんですよ。
郵送？
うん、違う。作れないもん。
あ。
テックビンディング テックビンディングのレンタル用の板はもうマックスですね、うん、作れるのが。
ということで、ああ板がないってことね。
もう板がない。
あ、そうだそうだ、うん、ね、来期ね30セット、今期作ったでしょ新しく、うん、第2フェーズとして、うん、で第3フェーズはちょっとね、まだね作ってないです。オーダーしてないの。
なぜならば、うん、ちょっと気になる、うん、これ言ったよね、まあ、何回か前のラジオで、うんうん、富山の、うん、ハッピーチューンさんに、うん、ハッピーチューンさんだっけ、
ああそうそうそう、
ちょっと話をしたいなっていうところがあって、
うん
うん、その費用もあるからさ、うん、まだ話してないからいくらぐらいかかるのか分からないけど、うん、
で今回30セット作ったけど、うん、全部売れてるわけじゃないから、
そう
今半分
以上は売れてる、
以上は売れてる、うんうんうん、売れてるんだけど、うんうん、それがまずね皆さんにご購入していただいて次をやっぱりできるんでね、
そうですね、
うん、そういうとこもあるんでね、うん、やっぱねそこら辺はね皆さんよかったら興味ある方はぜひ買ってくださいね。あ、ビール取ってきてくださいね。
まだあります。
さあマキさん、
はい、
ということでジョニーとの猫だけ、うんうんうん、で今後ねジョニーとコンタクト取るにはどうすればいいですか。
あ、そう、個人情報なんで、うん、いきなりこう教えられないんですけども、うん、リスナーさんの方、これも聞いてるからね、うん、リクエスト欄、投稿と同じ、ファスラヤマラジオのホームページにリクエストっていうところがあるんで、そこからメッセージをもらえると、友人さんにメールが行くようになってるんで、そう。うん、で、そうすると、友人さんから、ジョニーとコンタクト取れる術をお教えすることができますので、うんね、そこで、はい、よろしいでしょうかね、そういう感じ
で。いいですね。
はい。はい、
うん、まだね、ちょっとそこら辺のインフラが整ってるわけじゃないんでね、まあ、こういう感じになりますけれども、ね、ご希望があれば、じゃんじゃん私にメールください。
はい。
おさらいトップページ、うんうんうん、リクエスト欄からね。
はい。
はい。投稿もお待ちしますよ。
投稿もちろん。ね。よろしくお願いします。はい。
空に向かって駆け上れ !Let's Cloud the Sky!
さあ、田中友人さん、
最近
なんかレベルが上がったって聞くんですけど、それはなぜかというと、
レベルなの、
ラベルワープしたからっていう俺ね、実はね、この前ワープしたんですよ。
ワープって言った方が分かりやすいから ね、
うん、パラレルワールドとも言ったりするのかもしれないけれども、ワープの方が通じやすいかな。
そうだね、普通の人はワープだよ、うん、ゲームとかいろいろ書いてあってワープ ね、うん、
ね、
私は呼ばれたって言うんだけど、
ああ、
そう。
俺死ぬのかな、
予備の国とかさ、天国とかに呼ばれるとか、そういう呼ばれるっていうとさ、そういうイメージがあるかもしれないけど、 そうね、そういうことじゃないからね。
え、食事に呼ばれるとか、あっちの方
でもね、呼ばれ的なとか、上がってきな、呼ばれなとか言うよね。栃木の方とかね、
う
んうん、そうでもないの、うん、あ、でも、あ、それに近いかも。
そうなんだ、
結構気軽な感じ。
あ、カジュアルね。
カジュアルな感じ。
じゃあカジュアル路線でちょっと行ってみようか。
はい、お願いします、
ね、
はい、
時は戦国ちょっとごめん、
ちょっと今さ、それを言った友人さんのさ、うん、様をちょっとみんなに見せたい感じだったけど、ね、やめて。
これマキシマムザホルモンのあれなんだけどね。まあいいや。
やめてよ。
ね、僕は長野市に今ホテル泊ま、よく泊まるんですけれども。
そうだね、デリヘル呼んでるんですよ。
やめろよ。古い。俺だってもう15、6年、13、4年泊まってんだよ。デリヘルとかもそういうアイディア。あ、とか、ビジネスホテルそういうの禁止だよ、ほとんど。
ビジネスホテルは禁止だよね、
うん、で俺デリヘルとか呼んだことない、本当にそういうの一回もないかな。
というかね、あなた気質的に無理だよね。
うん、どう、なんで
気質、うん、あなたの性格、
うん、あ、ってことは俺デリヘル気質じゃないってことね。
うん、ね、あなた絶対無理と思う、うんうんうん、
たまにビジネスホテルからデリバリーのピザの方は取りますけどねデリピザの方はやりますけど、
ね、この人ね、本当にね、うん、そういうとこ猫神経質なんですよ。だから、うん、穴さえあればいいやみたいな、そういう女性をそういう風の無理なのね
当たり前じゃないの、 そんなの当たり前
でしょ。いやいや、そういう人が、うん、あ、ごめんなさい、こういうね、まあ、うん、脱線しましたけど、うん、まあ男性の中で一定数いるじゃないね、そういう人
い、まあ、いる、
いそうだよね、いるじゃん。でも、ね、あなたは結構その、うん、 センシティブだからその辺。
そうだね。
そう。
うん、もうセンシティブラブだからね。
もう本当になんかもういいなって思った人じゃないと無理だから
ね。うんうん、ああそうだね。
妥協とか。うん。ある程度するかもしれないけど。
妥協はある時はあるけれども、うん、基本的に。
じゃ あ, あるんだ。
うんじゃ妥協はねある時はあるけれども、うんうんうん、ね酔った勢いとかもあるじゃないですか。基本的に俺は
あなた酔うと立たないじゃないだって
やめろよおいそこでなんでセラマサノリを降りてきたんだよ
セラマサノリって言わないでちょっと後ろ娘がお風呂上がりに濡れた髪に、うん、ターバンしてたらセラマサノリって言われたんだけど、うん、で結構似てる似てるでしょもしくは、うん、小野正俊、ね、そう、うん、で
君は昔宿なしを歌ってなかったよね
ワープの話だろ、
はいはい、ワープこれ心して聞いてもらっていいですか本当に
これ俺が地名言っていいと思うよ地名
地名でもね俺のホテルが分かっちゃうから
あそっか
でも芸能人かそれち
ょっとお前何様
でもなんか嫌じゃんなんかさ
俺のホテルが分かっちゃうから
あまあまあいいのかそれは
いいんじゃないの
あいいのかうんとねまあじゃあいいや国道沿いにあるホテルの日本全国展開してる、
うん、有名なね
みんな分かると思うんですけど
もビジネスホテルそう、うんうん、
ちょっとやめて今もっと閉めてそこもうちょっと閉めて
セラさん戻ってきました今
ね、はい、で
分かってちょっと待ってもうちょっと、
はい、ホテルね、うん、泊まってるんですけれども何曜日とは言わないです毎週変則的ですから、うん、ね、うん、で泊まってて、2泊することもあれば3泊することもあるんだけれども、うん、そこで最近ね1年かかって長野市にこれ長野行くようになって
佐久
上田長野回ってんのね、うん、今
佐久上田長野の女を渡り歩いてる
そうだね、うん、私は渡り鳥よちょっとごめんすごく寒くて嫌だった今ちょっと自分で
ちょっと顔も嫌だった今
ね国道からホテルでホテルには大体チェックインするのが3時でしょ
ね、普通はね、
うんうんうん、でも俺はもう3時にチェックインするんだけども、うん、仕事長い時間やんないから、うんうん、でビール飲んだり仕事の作業を終わらせながら夕方になったりして、買ってきたものを食べたりするのね、うん、で稀だけど、うん、腹が減る時あるのよ8時過ぎとか9時過ぎとか、うんうん、一眠りした後に、うん、その時はねどうしてもね腹が減ってなんか食べようと思った時に、うん、某和食チェーン店のレストラン、うんうんうん、Y としましょうか、
うん、もうバレバレですね、
ね、うん、それでいいんだけど、うん、でそこまでね Google で調べるとマップで調べると 1.3 キロだった
徒歩でね
徒歩で、うん、でももちろん
徒歩じゃなくても 1.3 キロだろ
ね、ごめんうまく返せなくて返せなくて、ね、でそこでカレーそば食いたいなと思って
この人ね、
うん、
Y のねうん、カレーそばばっかり食べるんですよ
本当カレーうどんもいいかなと思ったけどやっぱ そばのがヘルシーかなと思ってだけど
そこなの、
うん、じゃあそうだよでただね、うん、結局俺はもうその朝礼母会よろしくねそこで変わってしまうんだけども変更そばはカレーそばはそのまま食べたんだけど天丼も頼んでしまいました
それよくやるパターンだよ、
うん、だけどだったらカレーうどん一発でいけよみたいなさとかあるんだけども
そういうことかちょっと分かんない
欲に負けてカレーそば一杯だけ食べて帰ろうと思ったのに、うん、天丼が美味しそうだったから天丼それもミニ天丼じゃダメなんですよ僕の場合一人前で
レギュラーね
そう一でいかないとダメ、ね、
この人で、うん、飲んだ後一回一眠りした後の食欲は、ね、鬼のように湧いてくるからね
そうでその
それハーゲンダッツ3個食べますよこれハーゲンダッツ3個食べるからね一気に
そうですよ、う
ん、すごいでしょ
ね一日一食だよでも俺
みかんなんかね、うん、まるっと巻いたらね一口で食べるからね
ね
そう
そのあのみかんの真ん中に穴さしてさダンゴムシ
穴さしてって指さして
る指さしてね穴に指さしてねみかん
でねユージさんが言うとエロいんだけど
で、うん、食べましたと、
はい、
あ美味しかったなと思って、うんうん、でも天丼はちょっと油もうちょっと切った方がいいなカラッとしてなかったなとかさいろいろやりながら僕はね皆さんちょっと思い浮かべてくださいねそこにレストランを出たら左に歩いてきましたそうすると交差点があるんですよでかめの交差点、うんうん、そこも国道ね左に曲がってそこからね1キロ行くと僕のホテルにのあたりに戻るのね、うん、で行く間に
待って 店出て左
で、
店出て左で交差点があるから左、要は店出たら左左に行け
って、そうそうそうそう、うんうん、でずっとまっすぐ行くと、右側にホテルが出てくる、うん、でも右側ってことはさ、その国道を渡んなきゃいけないわけじゃん、うん、でで
かめの国道ね、
そう店出て左行った、で1個目を左に行ったのね、うん、その時に俺ねちょっと腹痛くなってきちゃったのね、
まあ、大体お腹痛いよね、
そうね、だから
大体下してる男、
そう
下り男、
そそくさモードになってきた、そそくさモード
ちょっと面白い
本当じゃあ
そそくさモード、
そそくさモードから
いいですね、
そそくさモードからそそくそモードになってきたね、男の歩調は上がってきた、
そそくそ
ね、ねね、で次の交差点があるんだけれども、ホテルとの間に国道でね、
あなた沖縄でやらかしてくれて、
あ、いや言うなよ、
それそそくそそそくそっていうのがもう漏らし歩きしてたからね
違うよ、それ松本でもやってますよ、
それはゆうじさんね、お酒飲んだ後はね、うん、だいたい下痢してるからね、
あそうだね、
そう、うん、でね、お食事中の人、うん、
ね、それ最初に言った方がいいよ、お食事中の人すいませんって後から言ってももうさ、しょうがないよね。
あ、まあまあまあ、ね、
うん。カレー
そば。一応言っとか
ないと。カレーそばの話はするしさ。
一応言っとかない
と。でね、左行って、国道に出たらそこのでかい交差点の左行ったでしょ、うん、で、最終的には右に渡んなきゃいけない。うん、ホテルに。で、どこで渡ろうかなと思った時に、うん、調べたら、200メートル先にもう一個でかい交差点があるの。うん、そこを右に渡って、そのままもう一回左に行けば、ホテルの方行くじゃない、
ちょっと待って。
うん。
あなたさ、うん、調べたらって今言ったよ、帰りに、うん、行き歩いて行ってんだったら調べたらって必要なくない？
違う、距離を調べたの、後で1週間後に、
あー、それ説明しないとだって変だよ、
あ
今、
あ、そうなの、うん、顔が怖んねんけど、
いや、なんか変だな
の、うん、ちゃんと調べたら 200m 先に交差点なのね、
あ、
そう、うん、でそこの交差点を右に曲がって左に行けばいいんだけど、でかい交差点だからさ、渡ってから右に曲がって左に行けば一番早いけど、渡る手前で右曲がってまた渡っていくと2回信号待ったりするじゃない、その時間がもうなかったの俺ね、もうそそくさモード
そそく
さモードだからね、だからちょっとあんまり大きな声じゃいないんですけど、その 200m 歩く前にそこだけ車の通りが少なかったんで、バイパスみたいになって上へ陸橋があって、信号待たないで行ける通り、
うんうんうん、あるよね、
うんうん、
信号を越していくようにさ、
そうそうそうそう、
できるようにね、
上は、うんうん、2階建てみたいな道路なんですよ、要するにね、うんうん、だから1階が結構ね、1階っていうかその国道の、俺が歩いてるところが結構広いんで幅が、うん、多分ね 20〜30m あるのね、うん、でそこを車来ないからもう今のうちにそそくさと渡ったのね、
うん、
あ、こここんな広いんだな、なんかウッドチップみたいな、ちょっとなんとなくそんな感じの引かれていて、
中央分離帯に、
そう中央分離帯にね、
でウッドチップの道路だったらちょっと受けたよね今ねそこだけウッドチップなんだみたいな、馬でも走るのかみたいな、
ウッドチップってことにしてもらってもいいですか
中央分離帯がある、
そうそうそう、
ってことは結構広めの大きい道路ですよね、
そ
う、うん、
でそこを俺ね、酒飲んでたけども、4〜5時間経ってたんで、3、4時間
から寝てるしね。
寝てるしね、うん。もうほとんど酔っ払ってないのね。
うん、ね、あそこはね、ほんと、私は、うん、なんか証明したい。ユージさん、すっごい酔っ払っても、一回寝ると、うん、起きた後は、うん、ほぼシラフになってる
よ、うんうんうん。ね。それでもちゃんと車を運転せずに歩いていったからね。うん、レストランもね。
偉いですね。
で、渡ったでしょ、渡れば、そこを左に曲がれば、もうずーっと、あとね、800メートルか1キロぐらいで、1キロもないか、800メートルぐらいか、ホテルに着くんですよ。
うん、
ただし、さっき言った交差点が1個あるじゃん、そこ。
あ、今、うん、あなたがそそくさと、
うん、
信号もないところを無理くり渡って、
うん、
行って、うん、行って、よし、ホテルにもう帰るぞ。うん、っていうまでの間に、そのホテルまでの間にデカめの信号が交差点があるってこと
ね。そう、うん、そこを名前をモタイとしましょうか。
モタイ、
実名です、
わかるよね、
実名です、
モタイ、
モタイ、母袋と書いてモタイ、
モタイの交差点、
モタイだっけ、見ないんだっけ、ちょっとわかんない、そんな交差点、そしたらね、交差点に、長野市ってさ、結構さ、うん、雪が降るからかわかんないけれども、うん、インフラとして交差点は地下道が通ってんだよ、上の横断歩道とか、
う
さらに歩道橋とかなくて、うん、地下に作ってるね。
うんうんうん、あるあるある
ね、
うんうん、
いっぱいあるでしょ。
あるあるある。
で張り巡らされてるんだけども、うんうん、そこのモタイの交差点を渡ってあと数百メートルでホテルじゃない、
うん、
ね、渡ろうとした時にその地下道の入り口が出てくるドーム状のやつ、
うん、屋根があるよね。
そうそうそう、屋根があって地下に通じるじゃない、うん、自転車も行けるようなところね、うん、でそのドーム状のやつがあったからその先に横断歩道があるのが見えなかったの俺近くで。
あ、要は地上に横断歩道、うん、横断歩道が通ってる交差点と思わなかったんだ。
そうそう、
なくて、
うん、
地下道しかない、地下道でしか渡れないと思ったんだ、
うんうんうん、さらに言うと交通量がそこだけはねやっぱり多いの。
あ、
車がね、だからなかなか信号も待てないなと思って俺地下にくぐったの、
うん、
ね、
うん、
地下道行って、地下道行ったら実はね、その俺の行きたい角に、あの交差点の向こう側に行けなかったのよ、
うんうん、
実はそこの交差点は地下道の入り口が3つしかなかったのね。
要は4箇所にないから。
4箇所ないの。
ユージさんが一番行きたかったホテルに一番近い出口には、
うんうん、
その穴が掘られてなかったってことだよね。
そうだね、整備されてなかったのね。
整備されてなくて、
うんうん、でもしょうがないなと思ってくぐったら左の方に行くわけですよ、
うん、
左の方に行ったら今度ね、ね、
反対車線、反対側になるよね。だから要はあの何だろう、
対角線のところも行けるし、対角じゃなくて、うん、あの2カ所に出れる、
うん
ね、
とにかく自分が行きたいところ以外のところに出れる、
うん、そうそうそうそう、うん、左側ね、進行方向のね、うん、の奥手前に出れるんだけども、ここからは俺が1週間後に検証したんだけども、そういうあの地下道になってる ね地下道になってるんだけども、僕はその時にね、話はその1日目じゃないや、そのレストランで食べた後の日に戻ります。くぐった左に行きました、進行方向、うん、そっちしかないから、
うん、
で適当に出るしかないじゃん、うん、俺としては対角線の方に出るしかないなっていう思いで出たと思うので、ね
うん、
テレビカメラがついてます。
ほんままっすぐ行きたいけどね。
まっすぐ行きたいけど、
まっすぐあの横断歩道渡るみたいにまっすぐ向こう側に出たいけど、うん、ないからしょうがねえから左に曲がったと。
そう、うん、左に曲がったら二股に分かれてるんだけども、うん、それをどっちに行ったのか覚えてないのね、うん、でも多分対角線の方に行ったと思うんだ、あのホテルにより近いからせめてもの、
うん、
どこに出たと思いますか。200メートル手前のレストランから左に出て一番初めに行った上千田っていうところの地下道のドーム状の地上に出てきたんですよ。階段を登ってたんですよ。
そう
で僕は、うん、あれおかしいな、これどこだって思ったのね。そしたらあれ、さっき見たビルがあるんだけどこれどういうことって思ったら、
いや、そのレストランに一番近いビルね。
そう、
うん、
そこの
スタート地点に戻った。で要はお前振り出しに戻れよって言われた感じでしょ。
そうだよ、うんうん、すごく損した気分になりました。俺は腹が痛いんだぞと。
俺それでそそくさと、そそくそと信号も待てなくて、うん、そそくそと歩いてたのにいきなり振り出しに戻された友人、うん、
で後日調べたらそこ 200m あるの、うん、交差点と交差点が。
そう後日ね、ちゃんと私は検証してきてって言ったんだよね。
そうだ、
そう
で、さらにさ、ちょっと皆さん思いません？地下道とその交差点、200メートルの差のある交差点って、もしかして地下で繋がってんじゃないのと思うかもしれない。200
メートルね。
でも、1週間後に検証するでしょ？さっき言った通り、3箇所の入り口しかないんですよ、その交差点には。だからそこに戻るはずがないの。うん、物理的には。
いや、だからもう通ってないから無理だよね。地下で繋がってないんだから、一回、だからそこに、あの戻るには地上に出て、
うん、
地上を歩いて、うん、レストランに近い交差点に戻るしか、うん、そこにワープできないわけだよね。
そういうことだよ。
でもそれにそうだとしたらユージさんさすがに覚えてるじゃん。
そうだよ、
一回表に出されるんだ、うんうん、で表を 200m 歩かなきゃいけないんだから、
うん、そうじゃなかったら俺もう救いのないバカだよ。でもね、ね、
いやそこまでとは私は思ってないけど、さすがにそこまで地方は来てないと思ってるから、
うん、でね、俺やり直してもう一回ね、そのね、上千田っていう、レストランから出て左行ってでかい交差点が上千田でしょ、うん、左に曲がっていってさっき渡った中央ブリンタイをもう一回渡ったの。
そのウッドチップをね、そそくそと渡りました。そ
う
そ
う、はい、ウッドチップかどうかちょっと忘れたけど多分そんな感じだったのね。同じとこもう一回渡るんだよ、さすがに 俺でも覚えてるよそれは、うんうん、ね、あれこれ絶対さっき渡ったよな、うん、でまた横断歩道の前 の、 あの地下道に通じる
連絡口
で
しょ、また出てくるん
だ、出てくるのね。で今度はね、友人さん学習能力少しはあったようです。
またあそこに吸い込まれるとワープさせられるから、
ちょっとキョロッとね、ワープさせられちゃうから地下に潜るのやめとこうと、うん、で俺も腹もギュウギュウになってます、ぐるぐるで、うんうん、パッと猫のようにこうやってこうやって見たら、
こうやって見るとか分かんないっつう、奥を覗き込んだ
のね、奥を覗いたら、うん、そのドーム状の地下の入り口のエントランスの四角になってた横断歩道が見えたのね。
あ、地上に横断歩道ありましたと、
あったと、
ありました。
だから俺はそそくそと横断歩道を今度渡りましたと、うん、そこでホテルの方にガーって向かって、ちょっと用水路沿いのところをちょっと右に曲がってホテルに行くんだけども、セーフになりました。
やっと、うん、やっとワープしないでたどり着けたんですね、
う
ん、
そうで、トイレで安堵したじゃん、うん、安堵した時に俺今日のことを振り返った時、やっぱ俺バカなのかなと思って、ね、俺やっぱバカなのかな
これ落ち俺バカなのかなって落ち、う
ん、そのぐらいあのワープが現実的だったんですよ。
え、それは本当にあった話でしょ。
もちろん、あ、今
酔っ払いの話をしてるわけ。
違う、俺バカだからワープしたことをさ、自分の頭の中で処理できてないだけで、
さすがにさ徒歩 200m って、うん、
あるよあるよ、
さすがに遠いよ、
うんうん、で地下道1週間後に検証したらそこ絶対つながってないから、
うんうんうん、
で同じ道2回中央分離帯を横断してやってんの、うん、
これさ、うん、でもだから私はさっきも言ったけど呼ばれたと思ってる、
うん、
うん、
ね、
そうそういうことがね、
ね、ありました、
ある。でもねこれね、
うん、
普通にあるからね、
ね、
そう、
よく聞くよ、
そう、あるあるあるの、
うんうん、なんだっけ、
子供の時なんかみんな体験すると思うよ、一人一回ぐらいは。
だってさ、
うん、
だってワープって縄文時代からワープしたとかってあるじゃん。
そうそうそう、あと皆さんが知ってるトトロ、
うん、
メイちゃんが、メイちゃんが、うん、トトロに会った、
降りてきちゃうぞ、うん、
あのあれ、うん、あれは普通にある話なの。
あ、そっかそっかそっか、
あれ特別になんかちょっとメルヘンとかって思ってるかもしれないけど、うん、あれ本当の話なんで、そう、
ね、
大人になるといけない、
うん、だから子供純粋、
サツキですらいけなかったんだから、サツキだって5年生だよ。
あ、そっかそっか、
そう、それをなんで友人は52歳で体験したのかっていうところに注目した方がいいの、
ね、だから俺バカなんだよと思って俺好きありすぎるのかなとかさていうか、まあ純粋だったんだろうね、なんかね、
いやね、あなたね、うん、いや、あなたは大丈夫、生きていけるからちゃんと、うん、
俺52歳でワープマンになったんだよ、ね、
大丈夫ですよ、
うんうん、まあこんなね話があって2週間ちょっと温存しちゃったけれども、2週間か
私ね今度そこ行きたいなと思ってて、
うん、
あ、これね、その場所だからってこともあるんだよ、
うん、
その人だから、
あ、なるほど、
友人さんだから、別にその場所が特別じゃなくて、うん、友人さんだからたまたま何かの波動が友人さんのマッチしてそうになったんじゃないのかなって思う人もいるかもしれないけど、うん、そうじゃなくてその場所が特別なの、
うん、あ、そうなんだね、
そう、それある、
まあ一末のなんか残念感が出てきて俺ちょっと特別なのかなとか、
いやいやいやいや、うん、いやいや、でも友人さんはあれよ、フラットだったってこと、
うん、うん、そうだね、
そう、うん、何も偏見もない、
うん、だって右頭の右情報に払いた、うん、ね、そういうものを抱えながらやってる時って人間集中力増すんですよ、
うんうんうんうん、
だからフラットだったんですよ多分ね、
うんうん、
もう一目散に俺は部屋のトイレでしたいっていうさ、うん、
それを邪魔したかったの、
そうなの、
そう、だってさ、霊体なんか愉快犯ばっかりですよ。
あ、まあ確かに、ね、
いたずら小僧みたいなのばっかりが浮遊してるから、うんうんうんうん、もうヒッヒッヒッヒッつって、
そうなんだ、
そう、お呼ばれしちゃった。
でもワープと霊体っていうのはやっぱ そうなの、
そうだよ、その土地のね、
うん、
うんうん、
なんかね本当にね不思議、神隠しみたいな感じで、あとパラレルワールドってあるじゃん、
でさ、みんなさ楽しいとかさ、うん、好きな人に近づきたいと思うの、
うん、
この人楽しそうだなと思ったら友達になりたいな、うん、素敵な人だな、お近づきになりたいなと思うでしょ、うん、同じだから、うん、その土地とその場が、あ、この人いいな、この人はちょっとリンクできるかもしれないと思ったら、
ああ、まあそれは
いいよね、こっち来てお願いっていう風になるわけ、うんうん、私のひょいと同じ、 あ、うん、この人 OK ってやってるなと思ったら近づいてくる、う
ん、ああなるほどね。
そうだからユージンさんは好きがあるっていうよりも好かれたってこと、
うん、ああそういうことなんだね。
好きよって言われたってことよ、
うんうん、
そう、ね、払えたユージンが、
うん、だから集中してる時って邪念がないじゃんね。だからさ面白いよね、うん、なんかいろんなことが起こるんだなっていうことを僕は計らずもあんなところだよね経験して面白いですよ。いやぜひ行ってみたらいいですよ。
そうですよ、ね、
お連れすることできますから。
もたいっていうところと、ね、
もたいと神仙田
の神仙田
間ですよ。
はい、
うん、
ちょ
っと行ってみたいなと思う。どうするこの地下道行って地下道できたらすげえ俺もう混乱するよ俺やっぱその時に思うんだろうね。俺やっぱバカなんじゃないかな
もうそしたら私がバカ認定のメダルをあげますから。
皆さんこんにちは、デモンストレーターをやっているプロスキーヤーの湯気大地です。 BC ショートもランドビアも関わっていますので長町にぜひ遊びに来てくださいね。一緒に飲みましょう。
さあワープマンの話が終わったところで
もうね話がいっぱいありすぎて全部喋れないよこれ
ね。でもまだ1時間14分なんですよ。
いやまだって言わないで、もう
今回皆さんねよかったら、うん、5回ぐらいに区切って聞いてもらって
あ、ね、そうそれが多分いいかもしれない、うん、悪が強いから ねいつも、う
ん、さあマキさん、スカイランニング系の熟女合宿なんていうのをねよく言ってましたけれども以前はね、
はいはい、
今合宿じゃなくてピーちゃんという人がマキさんを表彰した時はもうスカイランニングでも表彰台にねマキさんよく登ってたんですけどもピーちゃんがいなくなってからはちょっとねやっぱりね体力、体という器と精神っていうのはやっぱり両輪なんだなっていうことで
リンクしてて
ね、
う
ん、マキさんだからやっぱ強いの当たり前じゃんと思ってるけどそこの精神力っていう心の部分ではねちょっと違うんでね、うん、
そう体もリンクしてるんで弱くなりますよ。
そうなんですよ、ね、
そうだからマキさんだって本気になればいけるでしょって言われるんですよ、うん、今でも、
うん
うん、とはいえさ、うん元が違うからとかさ、うん、いやだから別人だから別人にそんなこと言わないでしょみんな。別の人双子の兄と姉とさ妹がいてさ妹はすごいけどお姉さんにさあなたもいけんでしょって言わないでしょ、ねうん、それと同じなのよ、うん、そう
まあそれでもね強いですけどねマキさんはねやっぱりねなんだかんだ言っても俺はそう思うけどまあそんなねその熟女合宿っていうのが、
初島で、
うん
熱海市ですよ、あそこ。熱海市の初島で行われました。うん、この間、火曜日、水曜日。
ねえ、
うんうん。
どうだったんですか？
いや、もうね、あっっていう間に終わっちゃった。うんね、本当に、
うん。
みんな嘘に言ってたんだけど、うん、なんか時間が経つのが早すぎるっていう。
やっぱりさ、あれなんだろうね、熟女、4人も集まれば、
あのね、
もう弾丸トーク。
際どいとかじゃない、うん、もうレベルが、
うん、
もうすごく話がエグすぎて収録できませんでした、
うんうん
本当は収録しようと思ってたの、
うん、
あの20分でも30分でもいいからなんかテーマをね、
うん、
あのほら何でも話してってなると困るし、うん、あまりちょっとピーのが多すぎてもちょっと良くないし、うんうんうん、だから当たり障りのない話題でちょっと 2,30 分ちょっとトークしてくださいっていうふうに思ってたの、
うん
でもね、そんな隙間もないぐらい、
うん、
ぐわーって話が盛り上がっちゃったから、ちょっとこれはラジオ収録どころじゃないなっていう。う
ん、ね、
う
ん。皆さん、ここだけ聞かされて、内容何も教えてもらえない
っていうの。いや、もう、それはね、さすがのファスライの私でも、マキでも、言えない、
うん。
ちょっとも言えないぐらい、うん、
特に何に関してなんですか？
それもバレちゃう
よ。まあまあ、そうかそうかそうか。
要は、
ね、
あ、これだけ言える、
うん、
人と人との、
うん、
このなん人と人との交わりの果てに生まれた、うん、うんぬんかんぬんの話、うん、
ちょっと待って、それジョージの話しかねえだろ、ジョージ
違うよ、それが同性であってもさ
あそっか
異性であってもあるじゃん、
うんう
ん、ね、
うん、
とにかく、うん、あの界隈の話ですよ、
うん、
私たちが私が、
うん
踏み込んだ足を片足を突っ込んだ界隈の人たちの要はそのあのパパラッチみたいな話ですよ、
うんうん、
そうね
そう
のもっとあの個人的に知ってる情報だから結構えぐいやつ、うん、
だからあの井戸端会議の、初島版みたいなね
もう衝撃的ですよ
ね すごいよね、そこの情報網っていうかね、
うん、なんでそんなこと知ってるんだろう、うん、っていうぐらい
日本国も見習ってほしいですよね、情報網としてね。なんつってね、
いやでもそれぐらい、なんでかっていうとね、うん、塾長の皆さんはただ塾してるわけじゃないですよ、
うん、
もう慕われてるから、いろんな人に。これは噂好きのババアが、うん、噂好きの汚いババアが集まってる、なんかそういう場じゃないの。みんな人格者で、なんつうのか、信頼があるの、
うん、
だから相談されるし、なんとかで塾長会で、じゃあなんでそんな噂話をいっぱいしてる、そう4人なんですよ、4人。4人が、やっぱり口が硬いし、うん、4人の間でだけこういうことがあったよっていう風な、いわばなんかこの会議みたいな感じだよね。
うん、
ここの会話どうなってんの、こうなってました、報告します。あ、そうですか。じゃあこの会話はこうでした、報告します。じゃあどういう風にしたら治安が保てるんだろうかって、うん、結構そこまで話してるんだから。
そうなんだ
ね。どうしたらいいの、あの子今結構こうでやばいよ。
うん、
じゃあどうしたらあの子はこういう風になっていってもっとパフォーマンスが上がるのかな、まで話してるからね。
おう、
そう。
じゃあそれを実際は間接的でも直接的でもその子たちに伝えてよくしようとする、
やってん
の、運動もある。
やってんの。そう、
あ、ちょっと見る目が変わりましたね。
そうです。ただ噂好きのね、うん、ババアの集まりじゃないんですよ。うんうんうん、そこじゃなくて、
噂好きのババアの集まりって、これ俺が言ったらさ、絶対に怒るんだよ、
絶対にね。いや、だからそういう風に思われてる人が多分、ね、いると思うの、
うんうん、
私は今感じたわけ、
うん、
そうじゃない、面白おかしく人の噂話をしてね、うん、人の不幸は蜜の味ってやってるんじゃない、うんうん、逆ですから、
うん、
本当に真剣に話し合ってんだよ、どうしたらいいのかって、あの人は今あんな風になっちゃってるけど、
うん、
大丈夫なのかなとかね、
うんうん、
じゃああの人でいいとこあるじゃん、じゃあこれいいとこをね伸ばすためにはどうしたらいいと思うとか、そういう話もしてるんだよちゃんと、
うん、
そう、
OK です。
はい、
さあそういうマキさんのね、
うん、
フォローが入ったところで、
フォローじゃありません、本当です、やめてください、もうその塾女会はいい会ですから、本当。
いやでも
にゃっとでも猫の片鱗ちょいちょい猫の片鱗出してる
ね、うん、今後もね塾女会
よろしくお願いします。
楽しみにします。
はい、
はい、
ゆうじんさん、
はい、
ちょっと疲れてるみたいですけど、
疲れてきたねつばくろだけ履いたい、ちょっと喋ろうと思ったんだけど
結構長いから、
長いから次回にしましょうか、
次にした方がいいのかなって思ったりして、ね、ゆうじんさんが疲れてきちゃったから、うん、
はい、うん、ね、今日ねワープの話で
頭使ったでしょ、
よかった、マキさんがねちゃんと説明してくれるんで、うん、あれ立体的になるように話さなきゃいけないからさ、
あのねー、ね、やっぱりさ、うん、難しい、うん、分からないことを話すって難しいと思う、想像ができないこと、
うん
うん、
ね、だから、
スイッチ切れるときいきなり切れるよね。
あ、本当？
この人も今ねベッドに入ってすぐ寝れる感じになってるもう
っていうか俺今日まだ一食目も食べてないから、ちょっと鍋ね、
ここあ、お鍋作りましょうね、はい、ここからね、はい、
ということで、これを、私のつば九郎岳履いたい、
はい、
e バイク with e バイクなんですけども、その、話は次回に譲るとしてですね、
みんな参考になるよ、成功体験よりも失敗体験の方が、
うん、そうだね、
10倍以上、
うん、
価値があるから、
ね、
聞く人は、うん、
はい、そういうことで、まあ、はい、私ユージンさんはですね、
ルジンさんはですね、
まあこうやってね、つば九郎岳スキーで行くとか BC ショートで行くとかって、ね、あんまりないんですよ、やっぱりメジャーなとこじゃないんで、そういう意味のところでは、夏はメジャーですよ、超メジャーだけど、やっぱそういうところ行くっていうことでいろんなね失敗ができるんで、エラーが出てくるんで、
こんなね、
うん、
後世の人たちにね、
うん、
エラーを出すってさ、うん、自分のためじゃないじゃん、あ、もう自分のためもあるけどさ、
うん、
それをふっひっひっひってさ、
うん、
エラーも出さない、エラーも出てるんだけど表に出さないと、ね、うんうん、アウトプットしないっていう人がほとんどだと思う、うん、エラーは、
うん、
だって叩かれるじゃん、成功体験みんな出すけど、うん、エラーを出さないんだよ、叩かれるから、
うんうん、
でもその先に何がありますかっていうと、結局それを繰り返し繰り返し繰り返し同じことをする人が永遠に生まれるだけなんだよ、でもそのエラーを出してくれたことによって、
うん、
あ、それはそうなんだっていうふうになってくじゃん、みんなだってフグの毒、
う
ん、納豆を食べた、
うん、
なんじゃらかんじゃらっていろいろあるじゃん、
うん、
それをさ、今美味しい思いできてるのは先人のそれがあったわけでしょ、うん、チャレンジが、
うん、
そう、そういうことなの、
うん、
それをユージンさんは好き好んで、
うん、
変態的にやってるっていうだけで、
そこまでやってない最近そこまでやってないなと思った。でもやっぱりあの、ね、死ぬかもしれないっていう感覚とかっていうのは、うん、改め久々に感じたから、うん、あそういうことをちょっと話したいなっていうね。
話してください次、
ね、
はい、
はい、久々に e バイクでアイスバーンをね、2度すっ転んで顔面を強打するっていうね、うん、
やめてよ
恥ずかしい。
もうそうやっていい男の顔が台無しじゃないですか、ね、そんなことしたら。
なんでそんなにあの突っ込んでみたいな、ね、突っ込め突っ込めみたいなさそんな感じで言うの
か。ちょっとやらしい、やめてそれ
そういうことじゃないですけど、あのボケと突っ込みのね、
はい、
そういうことなんですけど、またね次回に譲りたいと思います、
はい、
こういうね山行くとやっぱりねいろんな話題がどんどん出てくるんで、ね、
はい、
ワープの話長すぎたかなちょっとね。でもワープね面白いですよ、本当にこういうことあんだなっていう。
ある、
うん、
よくあるよ
ね、
うん、
はい、あとね今日ね喋りたかったことね、あなたのハンバーガーの思い出とかね、ちょ
っとねこれちっちゃくね書いてあるのハンバーガーの思い出って。
なんかさ俺ね、あの
なんだろうそれ、
こういうことを喋りたいなとかさ、みんな楽しいんじゃないのかな、あなたにとってハンバーガーってタイトル題目を挙げた時にどんな思い出がありますかっていう。
それ大事なの、うん、あのさ春の卒業の思い出何も投稿くれなかったけど皆さん、
うんうん、
私結構待ってた実は。
あ、
こうちょっと催促したいなと思って して、
卒業の、ね、
卒業の思い出、
卒業ね、
うん、
はい、
はい、
ハンバーガー今書き腐
らってくれて、ハンバーガーもいいですよハンバーガーも大事、ま
あ、それはシャー、それはシャーって、あのなんかね、あの、うん、いいじゃん、
あの皆さんが引っかかったところでね投稿してくれればいいよ、う、ね、もうスルーでももちろんいいんですよ、
ね、
うんうん、
はい、そこはあのカレーにスルーないしはワープしてもらってですね、
はい、
皆さんには
ちょっとうまいこと言ったみたいな感じで、ね、鼻が膨らんだところで
この辺でよろしいですか。
はい、
次回はまたね、明日かもしれないし、ね、明後日かもしれませんけれども、
はいはい、
またね、近々撮りたいと思います。
はい、
絶賛 Facebook では、マキさんに友達を解除されたのは友人さんでありますけれども、まあ人生いろいろありますけれどもね、はい、なんか漫画みたいで面白いでしょ。ね、
面白い、楽しい。
面白い、本当に面白いね。人間はそもそもさっきも言ったけどユニークな存在なんです。
そう、光る城山に、ね、登った時にね。うん、わっしょいわっしょいって言って一人で登ってきた おじいちゃんがいて、
うん、
わっしょいってなんだろう楽しそうだなと思ったら、うんうん、よいしょよいしょだったんだ、
うん、
近くに来るとさ、あのピーポーピーポーってさ、あの何サイレンがさ通り過ぎると、うん、ピーポーピーポーヒーホーヒーホーってなるじゃん、うんうん、ドッペラドッペラ、うん、ドッペラ現象、
う
ん、ドッペラ現象、
う
ん、みたいな感じで、うん、なんか近づいてくると、
う
ん、ちゃんとよいしょだったんだよね。わっしょいわっしょいわっしょいよいしょよいしょよいしょみたいなおじいちゃんがいたら面白い。で、なんかあトレラン親子かい、
うん、
って急に来たの、
うん、
トラさん、トラさんみたいに、
うんうん、
トレラン親子かいって来て、うんうん、あまあそんなようなもんですけどって、うん、めいちゃんは追い込んだ後で唇が真紫になって、うん、吐きそうになってる、ちょっと結構大変な場面で声をかけられたんだけど、
あの顔でね、
そう、うん、まあ、ただ、うん、あのさ嫌なことなんかやってらんねえよな、
うん、
楽しいことだけやって生きていこうぜって言って、うん、捨てゼリフをしてまたファンファンファンファンで消えていったおじいちゃんがいるんだけど、
ちなみにいくつ
5年もうね70、
じゃあ70歳としましょうか、うん、面白いね、そういう人さ嫌なことなんかやってらんねえよなって言ったけど69年間嫌なことやってきたかもしれないからね
そうそう、ね、で、ね、それをね、だから私たちにもね、うん、その気持ち悪くなって、うん、グロッキーになってるめいちゃんを心配する私に対して、うん、嫌なことなんかやってらんねえよなって、
うん、
お前たちも、うん、好きなこと楽しいことだけやれよみたいな感じで去っていったんだけど、うんうん、ああ私たちはもうそれをずっと生まれながらにやってるんだけどと思いながら、うん、まあありがたいよ、うん、ありがたい、みんなこれ
ね
いろんな人がいるからさ、
そうそうそうそう、
なんかそのユニークなおじいちゃんがいたっていう話で締めたいと思いまして、
ね、
うん、
はい、
はい、
じゃあ今日はこの辺で、
はい、皆さん第408回ファズラヤマラジオ最後まで聞いてくださりありがとうございます。投稿待ってますんでよろしくお願いしますね。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。 See ya!
See ya!
ファズラヤマラジオいかがでしたでしょうか。この番組は投稿を募集しております。ファズラヤマラジオホームページのトップ画面にあるリクエスト欄から投稿ができますので、どんなお題でも結構です、皆さんどんどん投稿お願いしますね。待ってるよ。じゃあ See ya!